皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が7月の7日ですか、七夕ですよね、皆様いかがそうしてでしょうか。今日も早速ですね、第324回ということで、僕のポッドキャストをお送りしたいと思いますが、プログラムはいつもと同じように、最初にですね僕の近況の話をしまして、でメイントピックの話をして、最後に雑談という形で進めたいと思いますけれども、今日はですね、メイントピックがビジネスのタイミングのお話をしたいと思っています。で雑談はねちょっとその会話を盛り上げるみたいなね、盛り上げないとかみたいなちょっとコミュニケーションの話をしたいなと思っていますので、まあまあ興味があるものを聞いてみていただければなと思っております。じゃあ最初に僕の近況なんですが、東京にですね、キッザニアっていう施設があるんですよ。で多分子供がいらっしゃらない方だと聞いたことがないかもしれませんけどね、説明しますと、日本の会社っていうよりね、日本の会社が運営してるんだけど、世界中にキッザニアという、フランチャイズっていうのかな、まあ、アミューズメント施設がありまして、それはね、何十種類もの職業を子供が体験できるスペースなんですよ。例えばスチュアーデスさんの仕事を体験してみたりとか、助産師さんの仕事を体験したりとか、消防士をやってみたりとか、まあ、中にはね証券会社とかもあってね、そういうことを体験できて、しかも体験したらお給料として少しこう仮想通貨とかがもらえるんですよね。でしかもそれを銀行に預金して、で ATM で引き出せますよみたいなシミュレーションが全部できるようになっているので、結構ね面白いんですよ。で各企業はね、森永製菓とか、まあ、当然警視庁とかもそうかもしれないけど、三井住友銀行とか、ああいう日本の会社が結構協力していて、ヤマト運輸とかもねあるんですよ。宅急便のウニさんができたりするんだけど、そういうのを体験する施設でして、2,000〜3,000円でしたかね、なんかそんなんで体験できるので結構ね面白いんですよね。でそこに行こうのって言ってたので、初めてまあまあ子供を連れて僕も行ってきたんですが、面白かったですよ。まあよくできてるなと思って、あと子供も喜びますからね、いいイベントだなと思ったけど、まあ悲しいかな、日本の人がもともと考えたものじゃないというのが、ちょっと悔しいところですけれどね、すごく面白かったです。ただまあ職業柄かわからないけど、もうちょっとねプログラマーとか起業家とか、ああいうようなまあまあ今時の職業といいますか、作家さんとかね、わからないけど、そういうのがあったらもっと幅が広がるのになと思ったけども、まあそんなのはでも親がちゃんと見せてあげろよということなのかもしれないので、まあいい子なしなんですが、とにかくね面白かったですね。なんでまあ行かれたことがない方は、東京には豊洲にありましてね、あともう一個大阪といいますか、兵庫の甲子園球場のところだと思うんですけど、甲子園にもあるんですって。でメキシコとか香港とかいろんな国にあるみたいなので、その国ごとの多分職業になってるはずだから、結構ね面白いんじゃないかなと思いましたよ。まあまあ肉体的な労働といいますか、そういうのがやっぱり分かりやすいから子供には受けてましたけど、そうじゃない国もきっとあるんだと思うのでね、結構面白かったなと思って見ていましたね。でもね本当にしつこいですけど、銀行で下ろすんだったら ATM でやって協力をねするんじゃなくて、インターネットでもバンキングできるよみたいなことがもっと分かるといいかななんて僕は個人的には思ったんだけど、まあそれは親が教えろって話だと思うので、まあまあ一個なしとして入り口としてはいいんじゃないかななんて思いましたね。まああとはですね、近況というか、まあちょっと先の話なんですけど、僕がハワイに来月というか今月中旬から行くんですよね。何回か行ってると思うんですが、今回はですね、旅行といいますか、仕事もやるんだけれども、旅行っていうよりも滞在をしようと思ってまして、なので家族で行くんですよ。7月の中旬ぐらいから、もうほんと間もなく10日ぐらいでその日が来ちゃうんですけど、7月中旬ぐらいからですね、一月間、上の子が小学生なもんですから、小学校の夏休み目いっぱい使って、ハワイに滞在をしようかなと思っています。本当はね、子供の学校の休みが関係なければ、3ヶ月のビザギリギリまでいたかったんですが、なかなかどうして、準備も足りなくてですね、向こうの学校にいる入れないとかっていうところまでまだハードルを超えて、られないもんですから、まずは、一月行こうということで、 今回ね、一月ぐらいハワイに行ってきます。まあ、ハワイに移住したいからやるわけじゃないですよ。ただ、長く滞在するってことが僕はずっとしたかったので、その1回目という位置づけで、まあまあ家族みんなね、妻もそうですけど、ハワイが好きですし、皆さんおっしゃるに、まあハワイはやっぱり動きやすいじゃないですか。まあ車がないと遠くは行けないにしても、やっぱりこう、すごく取っかかりやすいエリアでしょ？特にホノルルなんて。だから、まずはそこに行こうということで、まあ僕も好きですしね、サーフィンできるしってことで、一月行ってみようと思ってます。だからこそ、まあ、もちろんポッドキャストも向こうで収録しますし、仕事もね、当たり前に一月も休めませんから、普通にやっていこうと思ってて、時差に合わせて、ミーティングの時間なんかも今はもうハワイの時間に合わせて来月は調整していっているわけですが、なところでね、まず初めて、皆さんが聞くと一月行くんですね、いいですね、ということなのかもしれないけれども、僕にとっては結構、なんていうかな、家族というものを、丸ごと自分の拠点をですね、長期間動かすという初めての試みなんですよ。しつこいけど、実に小さなことですよ。一月間、たかだかハワイに行くんだけれども、僕にとってはその家族という拠点をですね、丸ごと、自分自身はたくさん移動するようにしてますけれども、家族という自分の拠点そのものを、二つ目の場所に動かすってことはね、まあ、これから九州に引っ越すとかだとまた似たようなことがあるのかもしれないけど、やったことがないわけですよ。近くにやっぱ引っ越していってるし、日本ではないところなんてことをやったことがないわけですから、旅行ではなくてね、そういう滞在というものを一月間で短いかもしれないけど、初めてやるというのは結構意味のあることなんですよね。だから流動的にしときたいというふうに僕はずっと昔から思っているので、だからといって急激にアメリカに引っ越すぞとかね、ビザ取ってマレーシアに住むぞというみたいな、ことではなくて、どこにということそのものも、固定的に考えずですね、二つ目、まずは二つ目の場所というものに、まあ、住むというね、癖といいますか、やってみるみたいなこと大事だと思って、まずは今回、一月やってみて、まあ、その上でまた、いつもいつもできないこと、家族も迷惑でしょうからね、と思うけれども、また二つ目、三つ目みたいなことをですね、やるようにもちょっとしていきたいな。自分だけ楽しんでいるのでね、いつもね。そういうことのために今回も行ってみようかなと思っております。だから2週間ぐらいしたら、それ以降のポッドキャストはハワイからお送りしたいと思っているし、景色とかね、雰囲気があまりにもテンション上がれば、張り切って、自画撮りでですね、動画でお送りするかもしれませんが、まあまあ楽しみにしていただければなと思っております。まあ、それに関わって、ハワイでも勉強会を予定してますので、長くはいますけどね、最初の頃に一発やろうと思ってて、7月21日のホノルルの勉強会、おかげさまでしつこく言ったおかげでしょうか、何人かの方また集まっていただけましてですね、人数も少しだけ増えてきた形ですが、まあ、平日だからかわかりませんけど、まだね、10人いらっしゃらないんですよね。10人ぐらいはいると僕も嬉しいななんて思っているので、まあ、今のままでも十分面白いんですけど、お席があるので、興味ある方はいらっしゃってください。前半で、交流会はもちろんやるし、懇親会もしますけど、7月21日の夜の懇親会だけも構いませんし、前半の勉強会だけでも仕事の間縫ってね、来ていただければ、サンドビラホテルというね、ホテルの会議室でやるんですが、ワイキキです。前半はちょっとしたセミナー、ハワイにいながらどんな風にビジネスをするかみたいな、セミナー的なものを最新の中身を入れながら、まあ珍しくやりたいなと思ってますし、後半は、交流ということでみんなの意見交換みたいなこともできれば、より具体的な話ができるかなと思っていて、で、懇親会は懇親会で僕ももちろん行きますし、いろんなご家族の方、連れてくる方もいると思うので、まあ賑やかに、商売の話も他の話もできれば面白いなと思っております。コンテンツラボホノルル勉強会と検索するとページも出てきますので、ぜひぜひ顔を出すだけでも出していただけると、あまりハワイに行かないので、ね、面白いななんていうふうに思っております。まあ、それ以外でも一月ハワイにいるので、ね、他にもなんかねできてればいいなと思ってますが、興味ある方はね、私もハワイにいるわよということで連絡いただければお話をしたいなと思っているので、ぜひね、連絡をいただければと思うし、どっかに来てくれと言われれば、張り切って僕は行きますので、なんかお茶会しますとか、いうのがあれば、ぜひ声かけていただければなと思い、ずっといますから何せ、いただければなと思っております、というところですね。はい、連絡くださいね。ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のメイントピックはですね、ビジネスのタイミングと書いてチャンスと読むというタイトルにしてみました。 まあタイミングの話を要はしたいんだけども、よくですね、チャンスの女神は前髪しかない。だからチャンスはすぐにつかめ、なんて言うじゃないですか。聞いたことあると思うし、熱く語られたこともあると思うんです。皆さんね。僕ももちろんあります。だからこそチャンスを逃さないために、普段から準備が大事なんだよと。準備というのは勉強だったりね、いろんなことだと思う。決断力を高めるとかいうことだと思うんだけども、というふうに言われてるじゃないですか。で、まあ、いい。何の文句もないですよね。なんだけど、僕自身の話ですが、あんまりですね、というか、こうチャンスということを、あ、これチャンスだっていう僕はね、思ったこと実はないんですよ。まあ、感性が鈍いと言われればそれまでですが、でもチャンスってないな、みたいな思うことがあるわけですよ。なんですが、タイミングね、今日のテーマですけど、タイミング、あ、今がタイミングなんだな、ということは、多分何十回も感じたことがあるし、同じぐらい何十回も逃したことがあるんですよね。ああ、逃してたな、と思うことがあるんです。なので僕の中での整理は、チャンスというものは、タイミングという意味なんじゃないかな、というふうにだいぶ整理できてるんですよね。だから、チャンスの女神は早く走り去る前髪しかないから、つかめ、ということなのではなくて、最適なタイミングを逃さないようにね、ということで僕は理解してるんです。なので、ちょっとチャンスっていうふうに思ったりとか、チャンスを待つということではないふうに理解してるので、それをちょっとシェアしたいなと思って、今日はタイミングの話をしてみたいと思っています。まずね、タイミングというものを表す話をした方が早いと思うので、わかりやすいところで言うと、商品のライフサイクルっていうのがあるんですよね。S カーブとかよく言われたりしますけれども、最初に皆さんが認知しない間に導入されて、だんだん市場に広がる頃によって、成長期に入ると、ぶわっと伸びると。そして、ゆくゆく、いずれは、飽和状態、供給者が飽和状態になり、成熟期になり、衰退していくみたいな。で、また新たなまた商品が来たりとかっていうふうな、こういう S 字のカーブをずっと繰り返すということで、商品のライフサイクルとよく言われている、いろんなものに置き換えられるような、分析手法なんですが、この商品ライフサイクルというものにおけるじゃあタイミングってことを考えると当然参入したわっと伸びる瞬間があるってことが言いたいんですがよく分かりやすいので言うとね、情報商材と呼ばれているもの日本だとそう呼ばれているものですがダイエットとか、まあ、副業の仕方だったりなんか英語を学ぶための方法とかねそういったものを、まあ、投資もそうかもしれないけど、そういったものをうまくやる方法みたいなのをね、冊子にしたり、DVD にしたり、まあ、昔は PDF が多かったんでしょうけれども、そういったもので売るというビジネスがあったし、今でもありますよね。今はもうなんか、Amazon で売ってるような英語教材とか、そういうものとこう差がつけにくくなったぐらい、商品そのものが成熟したので、わかりにくくなってると思いますが、まあまあ、教材の販売というか、情報商材の販売がありますね。ありましたし、あります。で、これって、アメリカでももっともちろん遥か昔から、ブームがあってね、クリックバンクっていう、そういう、インフォメーションのビジネスをする方々が、自分の教材を売るための課金システムみたいなものも結構広がっていた頃にですね、その頃に多分2003年とかなのかな、2003年、2004年ぐらいだと思いますけど、その入り口のところで、始めた方はですね、まあ、比較的楽に儲かっていたと思います。目の前で見ててもね、儲かってたと思います。でもその後数年、今の状況を見ればわかると思いますけど、その後数年、あれからもう10年ぐらい経ったんでしょうか。でもその後数年で、広告の規制がまず入ったりとか、まあ、ライバルもめちゃくちゃ増えました。まあ、それをすごいうまくいくぜっていうふうに広げた方もいっぱいいたので、ライバルもものすごく増えたし、あと、そのおかげでこう、なんだろうな、もう物が分からないものだっただけに、いかがわしさみたいなものが業界に広がったんですよね。日本においてはですけれども。だからまあ結構ね、売るのが難易度がむちゃくちゃ上がったん。今はもちろんそうだと思いますけど、難易度が上がったんですよ。まあ、こういう意味で言ってもやっぱりライフサイクルが確かに存在したということになるじゃないですか。あと、他で言ったら並行輸入ね。これ聞いてる方もやったことがあったり、やってる方がいるかもしれませんが、並行輸入。海外のものをね、 総代理店がいるいないはあると思うけれども、とにかく総代理店が いるかいないか別として、総代理店として売るんではなくて、利益を向こうで買った方が安いものだったら利益を乗っけることができた売り方なんですけれども、それをそのまま売るということが平行によって元々の意味なんですね。請求入じゃないから2つ線ができるから平行入って言うんですけど、まあそういったものを売るときってね、個人でそんなことをする方がいなかった時代、これも10年ぐらい前でしょうかね、であれば比較的楽に商売になっていたように思いますね。利益率だってその日本の正規で売っている値段と比較しながらちょっと安くするので、めちゃくちゃボレるというか乗っけることができたんですよ。利幅もすごく大きかったわけですよね。だから1日1個ぐらいしか売れなくても月に何百万も儲かってるなんて人もいたんだと思います。ただまあ当たり前に今の状況見れば分かりますけれども、もうライバルがめちゃくちゃ多いし、海外から物を引っ張るなんてことは誰でもできる時代になったので、そうするとね、普通にこう利益が他の方と比べるだけになってくるから利益も薄くなるし、とても大変であるという形になっていると思うんですよね。これもやっぱりライバルが増えて市場原理が働いたという意味でのライフサイクルだと思うんですよね。あとは規制だったり法律なんていうことでライフサイクルが変わるものも動いていくこともあるんだけれども、変わったところで言ったら不動産ですよ。で、不動産っていうのはこう不動産を買うとかね、投資する不動産として美味しいか美味しくないかという意味ではなくて、このテーマと違うからそれは今日は話しませんが、不動産を売る人、不動産のエージェントですよ。要するに不動産を販売したりとか仲介するというビジネスにおいての話で言ったら、これは業界にやっぱ連動するんですが、例えばね、マレーシアの不動産、マレーシアの国内どこでもジョホールバルとか有名なところもありますけれども、マレーシアの不動産もですね、一時すごく、まあ、ずっと注目されてるでしょうけど、一時この数年前ぐらいから注目されていて、実際こう投資しやすいのでたくさんの方が購入していましたね。日本の人もたくさん購入していたんですけれども、だからその中でね、数パーセントの購入者を奪うことができれば、一つの事務所ぐらいは十分立ち上がっていってたということで、僕もお手伝いお付き合いした方がそういうふうになさっててすごいななんて思って見てたんですが、ただね、その途上でこの数年だと思う、本当1年ぐらいかな、2年ぐらいだと思いますけど、外国人のね、政府の見解で外国人からの購入する場合は、外国人が購入する場合はそもそも買える金額が上がったんですよね。つまり3000万ぐらいの物件が買えていたんだけれども、今はなんだ1億以上しかダメとかね、3000万しかダメとか5000万しかダメとかっていうふうに、こう高くなければ買えないみたいな風になったりとか、借り入れでは買えないとかっていう条件が入っていく、多分バブルのこととかを怖がってとかいろいろあると思うんだけれども、みたいなことになってて、不動産のことを言いたいわけじゃなくて、でもこれもライフサイクルだから、もう一気に売れなくなるんですよね。売れる人が減ってくるわけですよ。そうすると縮小していくということが起こります。まあもちろんまた何かある時にはあるんだけれども、ことがありましたよね。あと、ソーシャルゲームというか、スマートフォンでやるゲームもね、メインプレイヤーとしては、サイバーエージェントとか、グリーさんとかいろいろありますね。コロプラとかね、もういろんなところがありますが、そういうメインプレイヤーじゃなくて、広告収益のモデルでアプリをバンバンバンバン作るというのが、結構今はね、多いと思いますけれども、そういうのもね、速度がやっぱ尋常じゃないぐらい速いので、最初の頃は一人でやってる人でも十分収益になっていたけれども、今はもう速度とかゲームのクオリティのことを考えると、たとえ広告収益のためのアプリだとしても、全く追いつかなくなってるそうなんですよね。そうなんですよ。だからやっぱりライフサイクル的には、まあめっちゃ早いライフサイクルだったけど、動いていってるわけですよ。だからまあ参入するタイミングによって全然違うということだし、その瞬間に入っていれば楽に立ち上がっていってたということになるじゃないですか。でね、ここで言える教訓は、だからですね、僕はチャンスなんかないとか、その流行に左右されるようなビジネスモデル、つまりライフサイクルが存在するようなビジネスモデル、タイミングを測んなくちゃいけないようなものはダメなんだみたいな話を全然していなくて、そんなことじゃないものをした方がいいということを言ってるんじゃなくて、全ての商品にライフサイクルってあると僕は思ってる。どんなものでもあると思っています。あると思っているので、ライフサイクル上ですね、参入した時に容易に収益になるようなタイミングがあるとしたら、そのタイミングを見たんだったら、 そこで躊躇なく入った方がいいっていうこと、これをチャンスと言うんだと思うんですよね、僕は。これが大事だと思います。僕は逃してきたって言いましたけど、散々逃してきたタイプだし、成熟期に入って結構苦労したみたいなところが自分で自覚があるので、余計思いますね。で、手伝ってる、メンバーさん、コンサルティングのメンバーさんでも、そのタイミングをやっぱり見ようとお互い話しますし、そこでパッと入れた人は、ファッと立ち上がってるのをよく見ますからね。余計そう思うんですけれども、すごく大事だと思います。で、もちろんね、それで参入してもですね、また、ライフサイクル上、成熟期に入ったりして、売りにくくなったりとか、儲かりにくくなるってことは当然あるんだけれども、その時はまた新しいライフサイクルに乗っかるような、新しいものを自分で価値を、同じマーケットでも違う価値を創造する、ということが、できるじゃないですか。できるし、全くそれを撤退して別のビジネスをするってことも、まあ、その時結局すればいいし、そういう人生なんですよね、ビジネスって、もともと。なんで、どこで入ったって同じ目に合うわけですよ。もちろん、成熟期に、僕もそういうタイプだったけれども、インターネットのね、集客とか、そのマーケティングとビジネスコンサルタントなんで昔からいましたから、だけれども、やっぱり知恵とか知識とかね、いうものを駆使していこう、努力して工夫すればね、そこでも十分収益化はできるし、成長することもできるとは思うんです。自分でもそうしてきたと思いますから、なんだけれども、結局それって参入タイミングが良かった時に来た人たちが成熟した時にやらなくちゃいけないことを初めて自分でもやってるだけなので、乗っかってるレールはあんま変わらないじゃないですか。変わらないですよね。で、じゃあなんでこんなことをどっちもいいかじゃないことを言うかって言ったらね、タイミングが良い時に参入して、ダメそうになった時にまた工夫をしていくとか撤退するとか新しいものを生み出すということと、僕もそうだったけれども、最初から新しいライフサイクルがいるなと思って、こういろいろ試行錯誤しながらやった人って、まあ、結果は同じことになっていくんですけれども、でもね、持っているキャッシュとかが変わってくるんですよね。まあ、楽にある程度立ち上がったビジネスだったらお金っていうのが結構余っていくので、それを使って次の準備ができるっていうのはやっぱ有利だと思うんですよ。まあ、もちろん感情面の話をすれば、何もね、ない成熟期に入っちゃって、努力をするって人の方がこう、なんていうかな、生命力があるので、こう、成功させる確率が上がったりという、後がないから、追い詰められているのでうまくいくという資金もないのでね、うまくいくって話はあるけれども、でもやっぱり、参入タイミングがいい時に入って、キャッシュをある程度楽に、収益化できた人の方が有利でしょ。そういう人が、まあ、当然その小さな成功体験に固執してね、十分頑張ることができないってなれば、いけないんだけど、そこさえ気をつけてれば、やはりね、有利だというふうに思うんですよね。だって、参入タイムが良くて、ふわふわっとうまくいった人だと、なんとなくね、騙し騙しても、なんか、俺うまくいくかもしれないというふうな癖がつくんですよね。だけど、そうじゃなくて、僕みたいなタイミングで参入しづらいところで参入して、四苦八苦した、だね、そこでどうしようもないから、会社辞めてたから僕もしょうがなかったから頑張りましたけど、そうじゃない人だと、ああ、やっぱダメだ、みたいなね。そうするとビジネスは全部難しいって決めつけてしまう場合もあったりするんですよね。そういう意味でやっぱりチャンスというのは、成長期になっている、こうビジネスのそのタイミングでその時に入るかどうかというものをやっぱりチャンスというんだと思うので、これはね、僕ももう散々ああ逃したねって笑うことはありますが、そんなこともやっぱまあ精神的にねやりたくないかどうかってもあるんだけれども、でも論理的にはそこでやっぱ入った方がいいと思うので、そういうことをねチャンスと言うんじゃないかなと僕は整理をしていますよという話なんですよね。でもう一個あります。もう一個はね、これはちょっと大きく出ますけど、人生ですよね。人生についてのタイミングというのも結局チャンスと置き換えることができると思っていて、まあ僕今年45ですけれども、長く生きているとは先輩には言い難いかもしれませんが、45年中は結構長いじゃないですか。で、長く行くとね、つくづく思うことがあるんだけど、年を重ねるとね、いろいろありません？想像しなかったですけど、僕、例えば結婚、出産、まあ男性はしないけど、まあ自分の、奥様って意味でもね、女性は自分だ、結婚、出産、あとは子供ができないから妊活をするとか、ね、はたまた、子供を作らないという選択をする方もいるし、いろいろあるでしょ。あと、一人の方は人生の不安なんてことが芽生えるのもこれぐらいだと思うし、 親御さんの介護みたいなことがあるかもしれない、子育てもあるかもしれない、病気もあるかもしれない、あとパートナーとか旦那さんが転勤転居、あと失業ってこともあるかもしれませんね。あと体力が落ちていきますね。あと固定観念がついていくので、こう思考がね硬直化する、これも怖い要素だったりとか、判断力が鈍ったりするわけですよね。これはいつも勉強してれば、訓練してれば違うんだと思うけど、こういうことがあるわけですよ。そうすると、今だったらできるなぁと思っているんであればね、いろんな環境があるとしても思っているんだったら、やっぱり今、やるというのが、もう単純な、それがチャンスなのかなと。今、やるということがイコールチャンスなんだと思うんですよね。なんか誰かのフレーズみたいだけど。で、よくあるじゃないですか。何々ができたら何々しようと。何々になったら何々をしようっていうことを、何々になったらっていうのは未来予測なので、未来の予測なんて、まあ、ほぼ外れるじゃないですか。なので、〇〇になったらって言ってる〇〇になることがないので、一生〇〇になったらって言い続けるような形になるんですよね。だから、今やろうというふうに思えたことそのものが僕はチャンスだと思っているので、まあ、それもやっぱすごく大事なタイミングということになるんじゃないかなと思ったりしますね。でまとめると、ビジネスそのものでね、これはいけてるみたいだと思ったら、多分そのこれはいけてるみたいだと思った、その日しか、その瞬間しか行けてないんですよ、そのビジネスって。だから、そこで入るというタイミングで、それがチャンスだと思うし、逆に今やりたいなと思えたってことは、今やれそうだということが分かってるわけだから、その環境以上に今後悪くなる人生のタイミングってあるので、だったら今の、タイミングで始めるみたいなことが、やはりチャンスと置き換えることができるんじゃないかなと思ったわけですよね。だから、まあ、チャンスを手にするということは、僕の理解では、そのタイミングで始めちゃえるっていうのがチャンスを手にするということなのかなと思うので、やっぱりまあ今やれよと、今すぐやれよみたいな話になるのじゃないかなというのが僕のチャンスについてのまあ理解でしたという話でした。いかがでしたでしょうか。はい、じゃあ今日の雑談に行きましょう。今日の雑談はですね、ちょっと2つほど用意したんですが、1つが会話力の話なんですけどね。たまたま、ありがたいことに、いろんな方が集まりみたいなものにね、今週、先週ぐらいから、何個か行かせていただきまして、顔を出していました。もちろんバリバリ楽しくて行ってたしね。でも自分が主催じゃないので、知らない方も多いところにお邪魔しまして、初めまして、なんつって行くことが多かったんですよね。で、もちろん、面白い人とも出会うことができたし、なんか、話したこともね、とても面白かったから、今でも覚えていること多いですけれども、それはいいんですよ。それは僕の話はいいんだけど、その時にね、余計なことが、こう、そう、人のね、話を聞いてて、こう、盛り上がっている人たちと盛り上がってない人たちがいるなと思ったわけですよ。まあ、本当余計なお世話ですね。僕は盛り上がってりゃいいんだろうけれども、思って、なんとなく、まあ、考えるの好きだから考えてた時に、なんかね、盛り上がっている人といない人っていうのはなんかなと思ったら、こう質問が連続してるかどうかみたいに思ったんですよね。質問がつながってるかどうかでだいぶ違うなと思いまして、だからまあ別にテクニックの話じゃなくて、単純にね、その盛り上がってそうな人って相手が話したがっている話題だったり得意そうである話題に深掘りしていくと当然変わって盛り上がるでしょ。そこに行くまでそれを深掘りするという前提で喋ってるんじゃなくて、質問を連続させるので相手が話したがってる話題とか適切なこう話題に得意そうな話題にね、結局たどり着いていて、さらにそれが深掘りされるから盛り上がっていってる気がするんですよ。だから例えば、あ、なんとかってなさってるんですかと、なんでそれ始めたんですかとか、よく知りませんけど、これはどういう意味なんでしょうかとか、これはどんなことをやるんでしょうか、例えばどんなことなんでしょうかとか、その前は何をなさってたんですか、似たようなことやってたんですかとか、へえ、ってことはそれは知らなくて恐縮ですが、とか、なんででもそれは始めたんですか、へえ、変わったあれですね、とか、ってことは、もともとそういうのがお付きとか得意なんですかとか、なんとかってどう思いますとか、みたいな感じでですね、続いていくと、質問が連続するので、こう、相手が得意なところに どっかでぶつかるじゃないですか。で、さらにそこで、盛り上がっていくみたいなのが多いなというふうに思ったんですよね。で、じゃあなんでそれをしないのかなって思うと、多分テクニックとかじゃないし、相手に興味がないとか、その場に興味がない人っていうのはなかなかいないと思うので、単純にね、これ聞くと悪いんじゃないかなって思ってるような気がしたんですよ。 したんですね。だから、それはもったいないなと、まあ、そんなこと言いませんよ。誰か、お前誰だってなるので。だけどね、だから、どんどんどんどん、ずけずけずけずけ、その、踏み込んじゃえばいいのかな、なんて、ちょっと思いましたね。もちろん、友達から紹介されたね、パパ友みたいな場に行ったりすると、それは、その日本人独特の空気を読むなんてことがいるのかもしれないけれども、少なくても、何かをしているとかしたい人たちが集まっている、ちょっとでも被るようなもののね、集まりなんであれば、そんな人ってあんまりいないので、俺のこと聞くななんて人いないので、質問されたらされたほど、嬉しいのじゃないかなと。自分のこと聞かれて、嬉しくない人ってあんまりないと思うので、ずけずけ言っちゃえばいいのかなというふうに、単純にね、思ってました。で、もしね、もちろんそれでも、俺、聞くな、みたいな、そっけない、ずっとそっけない人もいるんだけども、それはね、多分、自分、僕に興味ないか、僕にいるものは何もないと思ってる、なんか、痛い人だと思うので、もうそれはもう外れたなと、今日の場は外れたなと思って、まあ、席替えができるような場だったら違う方とお話しすればいいと思うし、そうじゃないんだったらもう今日は外れだと、まあ、諦めて、行けば笑ってりゃいいのかな、なんていうふうに、思いましたね。意外とだから、なんだろうか、大阪人だからどうのよりも、ずけずけ聞くということを意外としていなかったり、聞くと悪いなぁと思ってるのかなぁなんて見てて思ったんですよね。だからもしこれ聞いてる方でですね、なんか、ちょっと俺も苦手なんだと思ってて、明日明後日忘れないうちなんかある方がいらっしゃれば、今晩でもいいんだけど、もうずけずけ聞いたらどうかなと思いますよ。なぜそれをしてるんですか、なぜそれをなさってるんですかっていうのは結構、いい質問だと思うんですけど、とかね。楽しいとこどこですかとか、結構ご苦労ってあるんですかとか、昔からそうだったんですかとか、昔はどんなことなさったんですかとか、言うだけでも、人生ね、人生じゃなくて語る人が多いので、面白いんじゃないかな、というふうに思いましたね。逆に質問しているとね、し続けると、逆に自分のことを喋るよりも、相手のことを喋って勉強したいっていうか、楽しくいたいっていう人もいるから、僕そういうタイプなんだけど、両方あるかな、僕も。でもね、あるので、そういう場合は向こうからそういうステップがあるんで、あなたはどうなんですかって言われたら、やっぱそれもしっかりと答え、わーや、僕のことなんて言っちゃダメで、それはそれで向こうに、失礼じゃないですか。失礼近い。向こうは向こうでそれ知りたいと思ってるので、一生懸命、それについて話してあげた方がいいと思う。それだと結構ね、盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあそんなとこです。完全雑談でしたね。あとね、二つ目の雑談はちょっとね、これ趣向を凝らしてと言いますか、最近僕ツイッターをね、ある目的があってやってるって話をしているんですが、ツイッターでね、つぶやいている中で、まあ、思ったことシリーズって勝手に決めて、書いてることがあるんで、それをねちょっと自分でも忘れているんだけれども、振り返ってご紹介してみようと思っています。最近やったのはね、思ったことシリーズ、ハッシュタグをつけてるんですが、思ったことシリーズ、スタイル、スーツは着ないというテーマで話したことを言ってみたいと思います。そのまま言ってみますね。僕はスーツは仕事で絶対着ないと心に決めて独立しました。実際スーツは全部捨てました。ただ、今は着たかったら着ようって思っています。かっこ、スーツ持ってないけど。実際、スーツは仕事で絶対着ないって主張は、キャッチコピーとしては、秀逸なのだろうと思います。今までの支配されている感覚がある自分とか、ある枠組みの中でのアンチテーゼとして、スーツは絶対着ないっていうのは有効だろうと思います。スーツに限らず、自分の自由なスタイルっていう細かいコピーを増やせば増やすほど、でも不自由になる気がします。自由を売りにすると、何かのスタイルをライティングしないとブランドにならないから、その辺が大変だろうなって思うんですよね。だって、私にスタイルなんてありませんって言うと、一般の方からの反応が取れにくいでしょうから、かっこ笑い。気に入った仕事しかしない。付き合いで飲みにも行かない。接待はしない。全部自由な人のコピー的な発言に見えるけれども、そう決めてしまうと逆に不自由ですよね。スーツを実際に着て、誰かのために接待をするっていうのもたまには充実するものだと思います。プロの仕事をしたぞってね。みたいなことを書いてましたね。だからなんだってことなんだけど、ってことをね、よくツイッターでつぶやいています。今、僕も自分で読み返してみて思うんだけど、これはね、言葉にすると何言ってるかわからないところもあるんですが、要するに、スーツを着ないなんていうことをコピーにすることで、自由であるということを訴える、自分のスタイルを訴えることができるけれども、まあ、自分のスタイルを訴えれば訴えるほど、 なんていうかな、不自由になっていくというところがあるので、自由を売りにするときにキャッチコピーをたくさんつけていることで、不自由さを感じる違和感がちょっとこれあったんでしょうね、僕にね。なので、これを書いたんだと思います。まあまあ一番いいのはなんか、決めつけないということが一番いいと思うので、まあこういうスーツは着ないなんて、上っ面のことをね、宣言しなくても、生き様として、自由であるというふうに振る舞えば、共感っていうのは本物の人たちには得られるんじゃないかなというふうに思うので、あんまりね、そういうことを、あまり声高に言うこともないのかななんて思って、まあ自分はそう言ってたんでね、僕もスーツ着ませんなんて言ったけど、そこじゃないななんて、思ったりするんでね、僕は会社員なんか二度とごめんだって強く言いすぎるのも結局不自由でしょ？だってね、何かのメディアを作って、どっかの大企業に買収されて、そこの会社で新規事業の担当として1年間は仕事しました、執行役員と仕事しましたなんていう人がいて、その人の成長速度っていうのはものすごいものがあるだろうし、何かに縛られている1年間という感覚ではなかったはずでしょ。だからそれもそれで自由じゃないですか。だからあんまり決めつけるということの方が制約が多いかななんて思ってね、これは多分書いたんだろうなと思いますってことをよく思考実験でやってるので、そういうの好きな人はね、ツイッターでこっそりフォローしてもらうと嬉しいなと思っておりますというところでしたね。じゃあ今日もそれで終わりましょう。最後にね、ハワイの勉強会ですね。コンテンツラボ、ホノルル勉強会と検索すると出てきます。7月21日の1時から3時までがセミナーをやって、3時から5時が勉強会やって、で、夕方6時から懇親会をします。家族合同班でも別に構いませんので、ぜひね、とにかくお会いして、いろいろ学べるといいななんて思っておりますので、申し込みお待ちしております。あとは無料相談。最近積極的に僕もやってますので、1日1本ぐらいかな、皆さんとご連絡を、よくいただいてますので、なんかね、相談したいなと思うことがあれば、僕の方にご連絡をください。海外在住者と検索すると、ウェブサイトが出てきますので、そこからでもいいし、なんか、大っぴらに聞きづらいんであれば、ツイッターでも、フェイスブックでも、メッセージでも何でもいいので、軽く、質問していただければ、軽く質問したいことだったら軽く答えますし、深く質問したければ深く答えますので、お好きなように、僕を使ってみてくださいというところでしょうかね。はい。ってところです。あとは、そうか。まあ、コンテンツラボの、メンバーさん、コンサルティングメンバーさん同士でね、7月のランチ会をやるんですが、まあ、それはごめんなさい。勉強会にできなくて申し訳ないですが、またね、集まりを秋ぐらいにしたいと思ってますので、楽しみにしていてくださいと。いうところでしょうかね。はい、それでは今日もこれで終わりたいと思います。じゃあまた質問とかなんかペットトピックにしてほしいことがあれば何でもいいので連絡をいただければと思っております。ありがとうございました。